はい、こんばんは。スキズキンです。今回ね、仕事終わって、もう寝る前にね、ちょっと語ろうかなと思います。でね、ここで今俺が配信してるのって、まあ、読書直感メモなしラジオっていうね、長いな。まあ、簡単に言うと、行き当たりばったりで、その場のトークをやろうっていう内容で、基本的に99.9%ぐらいは、一切メモなしで語ってるっていうね。で、まあ、ね、野良吉さんがね、これ結構すごいやんって言ってくれたんだけど、俺は一番これがね、手軽でやりやすいし、あと、脳を働かせるっていう意味で結構勉強になるんだよね。で、俺もかつて、なんていうの、まあ、朝起き会とかでもそうだし、とある活動とかでも、こう、相手のね、まあ、何十人かいる前で話すと機会があった、あったんだけど、その時って基本、まあ、ノートだったり、紙だったり、あとは原稿用紙に2枚、2ページぐらい用意して、で、自分で手書きで文字書いて、それを読みながら語ってたんだけど、それもそれでいいんだけど、でもやっぱどうしてもね、なんていうの、書かれたことの通りに読むっていうのが苦手で、アドリブになったり、抜けちゃったり、頭真っ白になっちゃったりっていうのは結構あったから、それ悔しかったね。だいたい10年ぐらい前かな。で、そこで、俺の一つのアイデアとして、読書ちょ、まあ、読、自分は読書を楽しみます。で、直感っていうのは、赴くままに語ります。今もやってるけどね。そして、メモなしっていう。あえてメモもしないっていう。なんか、それはなんか、すごいからとかさ、強者だからとかじゃなくて、俺に合ってたってだけなんだよ。一番なんか負担が少なく続けられるし、だって用意するの大変じゃん？メモとかさ、作るの。それめんどくさいから、ほとんど作んないし。で、その時に俺配信する時にコツというか、何やってんかっていうと、事前に配信を押す前に、スタートする押す前に、今日は3つぐらいこれ語ろうと思ったんね。で、今俺も頭の中で、ある程度頭の中で、こう、まとめ、3つぐらいまとめといて、で、それを、若干口で復唱するのね。その後で実際に配信開始するわけ。で、今のこの話もそうよ。で、この次ね、二つ目俺言いたかったのがあって、これって、才能とか能力じゃなくて、自分の得意分野を見つけたっていうことが、俺の才能だと思ってね。ちょっと難しい話だけど、これって、例えばね、魔法使いがいたとすんじゃん。で、世界がさ、全部さ、剣士とさ、槍と武器とさ、魔法がない世界でさ、戦ってる世界だったらさ、魔法使いとさ、システム生まれてもさ、みんな武器持ってんだったら武器しか持たないじゃん。だけど、とある、変態魔法使いが、あれ？俺魔法使って戦えばいいんじゃねって気づいて、ね、自分でちょっと昔の本を読んで、自分なりに魔法の勉強しました。練習しました。簡単なね、ヒーリングみたいなことができるようになりました。これってさ、その人の才能かって言ったら、もともと持ってる資質なんだよ。だけど、今までの舞台とか社会とか時代が、魔法なんかないよ、必要ないよとかって言ってる中で、自分はもしかしたら魔法が得意かもしれない、好きかもしれないっていう形で自分の好きなことをやりつつ、誰もやってない魔法的な部分をやったら、結果的にそれが合ってて楽しく続けたから、自分の能力の魔法能力が上がってって、いつしか魔法が飛ばせたり、回復できるようになりましたって言った時に、魔法が使えることがすごいのかって言われたらさ、違うってみんな言うじゃん。見つけたことなんだよ。自分の持っている能力で見つけて、それを行動に移したことが才能なんだよ。そう。だから、まあ、野良吉さんは野良吉さんで多分得意分野がもちろんあるんよ。で、メモなしでやろうとするとめんどくさいし、めんどくさいとか、要はその定型通りになっちゃうし、あと短くなっちゃうし、あとね、もう一個ね、読んでるってバレるんだわ。喋り具合とか、トーク具合を見れば、ああ、台本読んでるなーってのもわかるし、逆に俺が今こうやって語ってるのって、まあ、若干早口になっちゃったり、脱線するのも含めて、あ、こいつメモなんか読んでないなってわかるじゃん。だから、まあ、脱線しちゃうことは欠点なんだよね。だから、脱線してもいいじゃない、三つをみたいな感じで、そこも一つの売りとしてやっていこうねってことなんだよ。で、話戻すと、努力っていうのは、人一倍できることが大前提ではあるんだけど、だけど、俺の考えね、右が死んだんって、過去から俺が、ただ一人唯一性格診断の中で時間軸っていうのを取り入れてる性格診断なんだよ。世界に一つしかないよ、このやり方。で、右下診断ね。あ、商標登録取ってるからね。で、それって何かっていうと、時間軸に縛られるわけよ、人がね。必ずどれかに縛られる。過去に縛られるか、今に縛られるか、未来に縛られるか。俺は未来だよ。だから未来のこういう、なんつうの、誰も考えてないようなネタを直感で思いついて語ったりするし、未来に向けて俺は行動してるわけの話。他の人もさ、未来に向けて頑張ってますって言ってるけど、それは違う。見えてる未来だから。見えてて予測できる未来なんで、それはまた未来じゃないから。ちょっと違うんだよ。見えてる、自分の生きてる、自分の価値がある予測できる未来っていうのは未来と呼ぶけど、俺が言ってる未来っていうのは俺が死んだ先の話だから、みんなその死んだ先なんて考えないでしょ。子供とか孫はいるけど、俺なんか子供なんかがいない場合さ、子供がいない状態で未来、俺の死後の未来を語るってのはさ、ただの変態でしょ。まあ、話もそっか。で、俺は未来を を意識して行動しているし、未来に縛られているわけよ。で、その自分の時間軸に合わせた努力の仕方が大事なわけ。だから、俺前にも語ってんだけど、例えばね、努力家の人がいるとすんじゃん。つんくさんとか、特にそうなんだけど、努力家の方っていうのは、守るべきものがあるし、自分のプライドがある、あるんだよ、一つ。プライドっていい意味でのプライドね。だから、家族、自分がもし頑張んないと、ここで頑張んないと、稼げなくて、家族が路頭に迷う、子供たちとか、妻が路頭に迷って、苦しむことになる。だから死ぬ気で頑張んなきゃいけないんだっていう、背水の陣を敷くと、過去型の人間は頑張れるんよ。過去型の人間はね。で、今型の人間、現在型の人間6割ぐらいいるんだけど、この方は直感とフィーリングと、その人との、人と人との相性とかの感情で行動するタイプだから、浮気を見抜きやすいわけ。簡単に言うとね。で、その人たちは努力するっていうような考え方はそこまで得意じゃないよ。6割の過去に縛られている方っていうのは、誰かを守るためとか自分を守るため、自分のプライドを守るために超努力できるわけ。だその3割の人を真似ようとしても、他の6割、7割の人っていうのは、過去型の超努力型にを真似ても無理なわけよ。無理無理無理。過去に縛られてないから。だけど、現在型っていうのは努力っていう形じゃなくて、人と手伝ってギブアンドテイクでうまく物々交換したりとか、誰かとうまいこと組んで、適切に、まあ、潤滑油っていうのかな。適切に必要なものを、受けて渡してっていう、その、まあ、社会、こう、バランスあんじゃん。こう。自分ができるものを渡して、向こうのできる人をやってもらってバランス取るみたいな。そういうやり方を取るのは6割ぐらいの現在型なのよ。その方っていうのは、努力っていう、超努力っていう自分だけの、自分をとにかく鞭打つような行為っていうのをあんま好まない代わりに、今を大切にする。感情を大切にするっていうタイプなの。今ので3割、6割の人語ってじゃん。で、未来で縛られてる人間ったら、俺みたいな、なんかよくわかんないことを語ったり、変な行動してるわけ。だけど、変な行動はしてるんだけど、後々、その行動が後になって、あ、この人なんかこんなことやってたんだなってわかるような、なってくるわけ。変態なんだよ。未来のことだけ考えてるからね。まあ、そういう3つのタイプが仮にいたとして、今回のこのメモなしラジオってね、もう俺のメモなしで今配信してるんだけど、そこに対して何が相性いいかっていうと、過去型の方は、本当に論文みたいに原稿を作ればいいわけよ。原稿をちゃんとさえ作れば、経験通りできるわけよ。で、現在型の方は、普通にトークすればいいんだよ。友達と一緒にキャッキャワイワイしながらトークすればいいわけよ。で、俺は何をするかっていうと、直感で浮かんだアイデアとかを簡単に復唱して、そこで、好きなことを語り続けるってことだよ。これ興味が未来に行ってるから、俺の未来はね、俺は未来のネタとかアイデアとか考え方にめちゃめちゃ興味があるから、そこの部分を、なんだろう、夢見て楽しみながら語るってことなんだよ。これってさ、別になんて誰かに聞いてほしいというよりも、どっちかっていうと、俺が過去にいろいろ経験してきたものを積み重ねを、なんだろう、まとめて、ギュッとして、ポンって吐き出すっていう練習なんだよね。これ、俺もちょっとチャット GPT に聞いたんだけどね、忘却曲線っていうのがあるんだよ。よくあるでしょ？物を忘れるのって、まあ、短期記憶、中期記憶、長期記憶みたいなのがあって、ある程度、一時的に記憶する、例えばなんかあるじゃん、パスワード4桁みたいなの送りましたって、その4桁を覚えといて、入れてくださいって認証するじゃん。あれ短期記憶ね。で、中期記憶とか長期記憶ってのは、例えば、都道府県とかさ、全部あるでしょ？ 47 か48ぐらい。あれさ、全部覚えられるかって言ったらさ、覚えてないじゃん。だけど、必要に応じてさ、自分が住んでるところの近辺だけはさ、覚えてんじゃん。俺、神奈川県と東京に住んでるから、その辺の周りのね、栃木とか群馬とか、その辺はわかるよ。で、そういうなんか、一時的な記憶っていうのは、毎回毎回思い出させることによって定着するわけ。で、その忘却曲線っていうのは基本的に、20分後、1時間後、1日後、1週間後、1ヶ月後、1年後なわけ。大体ね。まあ、人間のその DNA レベルってこれぐらいがちょうどいいってことなんだよ。これは、つまり、今日、明日、3日後、7日後、30日後、1年後っていう、まあ、5回か6回ぐらいタイミングがあると思うけど、だんだん距離が離れてるでしょ？そこの部分を定期的に思い出すことなんだよ。これ。人間、昔もさ、視聴者の方もさ、わかると思うんだけど、昔はこれさ、楽しくてさ、ゲームとかそういうのを記憶してて、覚えてるけど、今ってもう忘れちゃったら思い出せないなってあるでしょ？あれは何かっていうと、やっぱ年単位でゲームとして毎回毎回覚えてたの、マップとか言葉とか武器とか覚えてるでしょ？みんな。で、その部分を今思い出せって言ったら忘れちゃうじゃん。それは途中でもうゲームやめて、何年かもほったらかしにするから忘れちゃってるわけ。だけど、例えばだよ、1ヶ月に1回ぐらいのペースで思い出すようなことっていうのは、必ず覚えてんだよ。これ。逆に1ヶ月に1回ふわっと思い出すことを忘れましたって言ってる人俺見たことないよ。まあ、それはちょっと年齢とか地方症とかそういう、年齢でどうしても 記憶が欠落しちゃうって、それ仕方ないのは別として、1ヶ月に1回ふわっと思い出すようなことっていうのはもう定着してるわけ。それはさっき言った1日3日1週間1ヶ月1年ってとこで、必ず1ヶ月おきに定期的に思い出すっていう、その反芻っていうね、繰り返すことをやってるから思い出せるわけ。まあ、なんでそういう話してるかっていうと、俺が、読書直感メモなしラジオっていう、俺今配信してるやつあったじゃん。これって毎日俺が好きな本を一日一冊紹介してるってことなんだよ。これと忘却曲線が何が関連してるかっていうと、俺毎日365日、まあ俺、かれこれ2年ぐらいやってるから、5000冊以上読んでいるんだけどね。その時に似たようなジャンルがあった時に思い出すんだよ。あ、そういえばなんか俺1週間ぐらい前にこんな本読んだな。また住宅の話とか、哲学の話とかよ。エロ漫画の話とか、いろいろあるじゃん。そういったことを思い出すことによって、さっきの忘却曲線の、だいたい1週間とか1ヶ月とかっていう、その中期的な部分を思い出すところのトリガーになってるわけよ。これがすごく大事だ。だから習慣っていうのはすごい大事で、1週間に1回とかでも別にいいんだけど、毎日軽くでもいいからやることによって、その後でやった記憶、本とか読んだ記憶っていうのを定期的に思い出して、俺は引っ張ってきてるわけよ。これがなんでさっきの最初の、メモ出しラジオにつながってるかっていうと、常に俺は、習慣、毎日のその読書習慣することによって、定期的に過去の本とかの情報を、他の人よりも確実に多く読み込んで吐き出してるわけよ。それを思い出しを繰り返すの、そのサイクルっていうのは忘却曲線とちょうど相性良くて、つまり過去文を俺は定期的に思い出すことによって、引き出しが多くなったわけよ。まず。で、その引き出しを多くしたことによって、俺は、かれこれ2年くらいやってるからね、そこの癖がつくわけよ。頭の中のさ、引き出しをさ、定期的にシュッて出して、はい、服出した、次の引き出しで飲み物出した、はい、飲み物って、ポイポイって皆さんやってると思うんだけど、俺はそれは習慣することによって、より多くの引き出しを出せるようになったわけよ。だから、なんていうか、ふわっとさ、あ、こういうネタがあったな、って時に、あ、過去に読んだ本のこういうフレーズを思い出して、こういう法則性があって、こうなんだな、っていうのを語れるようになったわけ。これって確かに努力だと思うんだよ。メモがなくても、ある程度引き出しがあって、ペラペラ喋るようになりますと。これはすごいいいと思うかもしれないけど、俺が最初にやったことは、自分の特性を知って、要はね、好き放題喋りたいっていう、自分の好奇心とか未来型っていう、自分の特性が分かってて、こうすれば自分は、楽しくアウトプットできるだろうなっていう、そのところに作戦を立てて習慣づけたわけよ。それが結果的にメモ出しでもいけるようになったってことなの。だ、最初の俺の配信って、実は、メモ出し難しかったんよ、本当に。なんかね、便所の落書きみたいな感じで、あーとかうーとかって、俺もう過去のさ、配信恥ずかしくて聞けないんだけど、でも、なんていうかな、ろれつが回んなかったり、脈絡がなかったり、脱線が多かったりっていうところで、やっぱ最初はさ、皆さん同じだと思うんだけど、新しいことをチャレンジして習慣化するときっていうのは、最初はさ、試行錯誤したり、経験不足から、何度も失敗することあるんだよ。だから当たり前じゃん。だけど、それをずっと、まあ恥ずかしくもなくひたすら続けてて、一週間ぐらい続けてたんだけど、その時に、あ、メモなしラジオずっと続け、一週間で続けて本を紹介してたら、なんか楽しいし、コメントもつくし、それになんか自分の脳がすごいスッキリして、なんか老廃物が出てくるような感じで、あ、なんかスッキリして楽しいなって思ったわけよ。で、1ヶ月やったらどうなったかっていうと、あれ、俺なんかすげえ頭良くなった気がする。なんか、ふわっと、ある景色を見たときに、あ、この本関連してるなって、こう、引き出しがさ、いっぱい増えて、今までさ、例えば1年前、まあ、俺は3年ぐらい前からやってたから、あれなんだけど、5年前の自分がいたとするじゃん、思い出すじゃん。その頃の頭の中の引き出しが3つしかなかったら、今は多分ね、8つぐらいちょっと極端に言うとね、増えてんだよ。で、それを実感するんだよ。それ。なんか俺が、どうして、読書習慣を習慣づけられたかっていう話はしてるんだけど、これは皆さんにも通じることなのよ。何かを習慣化して、新しいステップに行くときには、必ず何かを習慣化というか、楽しく継続するっていうプロセスが必要なんだけど、その楽しく継続っていうのを、努力っていう、頑張って苦労して、ストレスをためながらやっていくっていう、そのプロセスじゃなくて、楽しく無意識に続けられるようにするのと、その動機づけを自分で作ってあげるってことなんだよ。これ。これができるのが才能なわけ。それだし、俺は努力って呼んでる。まあ、難しいよね。だから、毎日毎日を耐えながらやるんじゃなくて、自分を楽しく習慣づけられるように誘導してあげるようにするために自分をよく知って、で、その自分のためにどうすれば楽しく、そいつが、まあ、自分が乗ってくれるかっていうのを、ちゃんとまあ、計画的に立てればいいわけ。だから、まあ、ちょっと、ナラキさんとかの場合には、直感で、メモらしいっていうのが難しかったら、別に補助つけても全然いいよ。だけど、その人が手軽に、簡単に継続して続けられる。そして、まあ、1週間、2週間ぐらい経ったら実感できるかもしれないなっていうような、 そういう仕組みを作ってあげる。だから別にブログでもいいんだよ。だけど、まあいろいろ試してみるといいよ。試してみてあって、俺だってさ、何百回も何千回もいろいろ試して、三日坊主してやめてるからね。だからこれだけは続けられたってだけの話。二つだけだよ、習慣してるのは。さっき言った読書直感メモらせラジオやってるのと、あとまあ霊気で5分間ぐらい瞑想するっていう。この二点はずっとやってるよ。300日とかね、やってるから。まあそんな感じで、その、まあ、ドラキシさんにもね、今後頑張ってきてほしいんだけど、メモなしっていうのは、才能じゃないよ。自分の特性をよく知って、で、それを自分なりに、なんていうかな、うまく楽しく続けられるように、まあ、ルール変更したみたいな感じよ。要は条件下げたわけ。それもドラキシさんも、そのメモ付きでもいいけど、メモ付きだと負担が多くなるじゃん。だからその場合だったら、毎日じゃなくて週1にするとか、なんだろう、ブログにするとか、やり方をいろいろ試してみる。で、その中でいくつか試したときに、ああ、これ面白いし、手軽にできる、続けられそうだなと思ったし、あと1週間ぐらいそれを続けたら、ああ、めっちゃ成長してるわ、クソ楽しいわ、ってなるように、皆さんもね、ちょっとなんていうか、やってみてほしい。で、この読書直感メモらせラジオは、ぶっちゃけ俺が会ってただけの話だから、一例だよ、一例。だから皆さんが会ってる何かを見つけてほしい。ね、でも、俺がこうやってなんか最後にさ、こういうの語ってるじゃん？こういうの語るのを最後に聞いてくれて、で、実際にじゃあ私も、ちょっと好き好きみたいな、まあなんか習慣化して、楽しく喋ってて、成長してるっていうのを私もやってみたいとかって思ってんだったら、とりあえず真似てみて、